お聞きいただきありがとうございます。プレプリどんどん、マス、AG です。2026年6月25日のマスドット AG カテゴリから厳選した15本の論文をお届けします。1本目は、ルカ・キアンティーニさん、ルチア・ハルニクさん、ジュゼッペ・ファバッキオさん、ブライアン・ハーボーンさん、フアン・ミリオレさん、トマシュ・シェンベルクさん、ユスティナス・ポンドさんによるウェドルシェムズ・ウェドルスキームです。この研究は1850年にウェドルが構築した古典的なウェドル局面から着想を得たものです。もともとのウェドル局面は3次元遮影空間にある6つの点を平面上の二次曲線に映すような投影の中心を考えたものですが、これを一般化して N 次元遮影空間における有限点集合に対する D ウェドルスキームという概念を導入しています。ここで使われている魔光霊装槌という道具が非常に巧みで、線形形式のべき上で定義されるアルティン間における情報写像として問題を捉え直しています。これにより D ウェドルスキームをいわゆる予期せぬ霧という不思議な構造と結びつけ、情報写像のヒデフシェッツ奇跡として解釈することに成功しました。補完行列の視点からも分析が行われており、古典的な幾何学のアイデアを現代的な代数的手法で鮮やかに塗り替えていく構成に心地よい知的興奮を覚えます。2本目はハン・ジャオさんによるオン・オートモフィズム・グラップス・オブ・1・2・サーフィス・1・2曲面の自己同型群についてです。この論文では特定の不変量を持つ一般型の極小局面である、いわゆる1・2曲面の自己同型群の大きさを幾何学的なアプローチで解き明かしています。以前に代数的な手法で示されていた境界値を、今回はヒルベルト局面という空間の二重被覆として捉え直すことで証明しました。特に自己同型群を水平方向と垂直方向に分解して解析する手法が非常に巧みです。またジーナス2のファイブレーションにおける特異ファイバーが少なくとも3つ必要であるというボービルト・シャオの加減を用いて群の大きさを厳しく制限しています。単に上限を示すだけでなく、実際に最大値となる例を具体的に構築している点に著者の情熱を感じますね。特に群の大きさが120に達するケースを具体的に作り出したのは見事です。これにより理論的な限界が現実の局面として存在することが証明されました。3本目はレボムチョイさんによるエクストレマルエフェクティブサイクルズ&ネフラインバンドルズオン M の G、N、M の G、N における局地的有効サイクルとネフセンツ化です。この論文では氷点付き安定曲線のモジュライ空間における高4次元サイクルの有効性について深く掘り下げています。具体的にはこれらの霧が多面体であるかどうかを突き止め、どの境界層が局地的な半直線を生み出すのかを明らかにしています。驚くべきことに種数グラムが0以上で氷点数 N が3以上の時、4次元が1以上の有効水には無限に多くの局地的な半直線が存在し、非有効水は多面体にならないことが示されました。また有利的なテールを持つ境界層は全て局地的な半直線を張ることが証明されています。ここでのアプローチが非常に巧みなのですが、基地の局地的サイクルを接着写像に沿って直像させることで新しい局地的サイクルを生成する一般的手法を導入しています。特に純豊富である必要はなく、ネフであるという条件だけで十分なセミグループカッパ因子という特殊なクラスのネフ因子を導入した点が技術的にとても鋭いと感じました。これによりサイクルの構成要素に制約を設けることができ、局地性の証明を完結させています。4本目はマッテオ・ベケレさん、サルマ・クールマンさん、ベルナール・ムーランさんによるシンメトリック・テンソル・デコンポジション・オン・ナショナル・バラエティーズ有利多様体上の対称テンソル分解です。 この論文では有利多様体上の濃度を持つ対称テンソルのウェアリング分解というかなり専門的なテーマを扱っています。特定の技術的な条件下でこのような分解が存在するための明確な特徴付けを行い、さらにこの構造を持つテンソルを効率的に分解するためのアルゴリズムを導入しています。この枠組みはハンケルテンソルを多変数設定へと直接的に一般化したものになります。特にトーリック多様体や有利曲線のケースについて詳しく分析しているのが印象的です。また指定された有限点集合を避けて最大で N たす1つの濃度を持つ強度 2N の旧積公式が存在することを証明し、有利曲線上の旧積公式における濃度の最小数について新しい鋭い上階を確立しました。数値実験の結果、従来の手法よりもこのアプローチの方が効率的であることが示されています。単なる理論的な証明に止まらず、計算上のメリットを具体的に示した点に実用的な視点へのこだわりが感じられますね。5本目はソフィー・フリーセンさんによるエクステンションズ・オブ・マキシマル・シンプレクティック・グラップス・アクティング・オン・ザ・スーパースペシャル計算サーフィス・イン・チャラクタリスティック P、 正標数における超特殊計算局面に作用する極大シンプレクティック群の拡大です。この論文では正標数の世界における超特殊計算局面の上で極大シンプレクティック群を含む有限群がどのように作用するかを完全に分類しています。複素数帯状の場合は無解散によって分類されていますが、正標数では超特異な局面が存在するため複素数帯では実現できないシンプレクティック群が現れるのが非常に面白いところです。著者は結晶トレッリの定理や格子論を駆使して格子の等長写像と局面の自己同型写像を巧みに結びつけて解析しています。特に標数が2や3、5といった野生的なケースにおいてフェルマーの四次曲線のような具体的なモデルを用いて拡大群を特定している点に緻密な計算へのこだわりが感じられます。結果として無解群ではない群には非自明な拡大が存在しないことや、標数に応じて非シンプレクティック指数がどのように変化するかを明らかにしました。複素数帯の場合と正標数の場合で非無解群の拡大のあり方に鮮やかなコントラストが描かれており、数論的な深みを感じさせる研究でした。6本目はロバート・ラテフィールさんによるバリエーションオンアテーマオブボービルボイシン、ボービルボア山のテーマの変奏曲です。この論文ではハイパーケーラー多様体のチャウ間の構造に関するボービルボア山予想の変奏版について研究しています。もともとの予想は因子や正接速のチャーン類で生成される台数に注目していましたが、今回の変奏版ではさらに4次元2のサイクルまで含めて台数的に同値なサイクルで割った間の中で考えます。具体的に著者は3次4次元多様体上の直線の波の多様体と WEPW6 次局面という2つの4次元ハイパーケーラー多様体の属を調べています。波の多様体についてはシェンとビアルによるチャウ間の分解を利用して4次元3において予想が成り立つことを証明しました。また WEPW6 次局面については被覆対合という操作を用いてチャウ群を分解する手法を使い、やはり4次元3で予想が正しいことを導き出しています。ハイパーケーラー多様体という非常に複雑な対象を扱いながら特定の4次元で予想を具体的に証明していく流れはパズルのピースがピタッとはまるような快感がありますね。ただ4次元2の部分は依然として大きな壁として残っているそうで、数学の奥深さと簡単には答えが出ないもどかしさが同居していると感じました。7本目はクラウディア・シュタドルマイヤーさんによるラショナル・クワジ・エリプティック・サーフィス・ウィズ・グローバル・ベクター・フィールズ・イン・オッド・チャラクタリスティック、気表数における帯域的ベクトル場を持つ有利順楕円曲面です。この論文では気表数の大数平帯上で帯域的ベクトル場を持つ有利楕円曲面と有利順楕円曲面を分類しています。 正表数の世界では単に自己同型群が無限であることよりも帯域的ベクトル場が存在するかどうかの方がより繊細な条件になります。著者は射影平面を9回爆発させた際に波の多様体からハルペン速へと移り変わる境界点に注目しました。具体的にはこれらの局面を次数1の弱いデルペット局面の爆発として捉え、ヤコビアンである場合とそうでない場合に分けて分析しています。特に表数が 2,3,5 以外の時は帯域的ベクトル場を持つ有利順楕円局面は必ずヤコビアンになるという結果が得られました。一方で小さな表数の場合にはヤコビアンではない判例が見つかるという点が非常に面白いです。ベイエル方程式や古代ラネロンの分類を駆使して火薬ファイバーの型や負極線の数まで詳細に特定しており、表数によって自己同型スキームが飛躍になるかどうかが変わる様子が丁寧に記述されています。8本目はシチン・ジャンさんによるポリノミオリティ・オブ・ザ・ジェネラリズド・バーシー・バング・デグリー、一般化されたフェルシーブングドの多項式性です。この論文では正表数における一般の曲線上の行列式が自明なランク2のベクトル速のモジュライ空間というかなり複雑な設定での有利写像を扱っています。この写像の一般的な次数が表数 P の関数としてどのような振る舞いをするのかを調べているのですが、ここが非常に面白いところです。以前の研究ではこの次数が準多項式になることが分かっていましたが、著者はこれが任意の種数において実は真の多項式であることを証明し、さらにその具体的な公式まで導き出しました。証明の手法がとてもユニークで、3値グラフの辺への番号付けという組み合わせ論的なアプローチをとっています。特にP個の番号付けを1個の番号付けへと結びつけるレベル低減定理が鍵となっており、複雑な問題をシンプルな組み合わせ論的な集合へと落とし込む手腕は見事です。最終的にベルヌーイ数などを用いた具体的な多項式として表現されており、計算の緻密さに驚かされます。またこの結果をドーマンとオペアの理論へと結びつけ、特定の条件下で表数 P の場合と表数1の場合の数が一致することを示しています。さらに論文の核心となる組み合わせ論的な部分が定理証明支援ソフトのリーン4で形式化され、検証済みであるという点も現代的な数学の在り方を体現していて非常に刺激的です。9本目はマス NT からのクロス投稿で、デトレフ W ホフマンさんとマグヌス B デキングさんによるノンシミラーハーフネイバーズオーバーフィールズオブチャラクタリスティック2、表数2の対乗の非相似なハーフネイバーです。この論文では表数2の対における違法的に自形式の相似性とビシック同値性の関係について深く掘り下げています。ビシック同値とはどのような対拡大を行っても全等方指数が一致することを指します。奇数次元ではこの同値性は相似性を意味しますが、偶数次元ではそうならない判例が存在します。著者の皆さんは完全特異ではない形式についてこの判例のリストを完成させることに挑みました。ここで面白いのがハーフネイバーという概念の活用です。2つの形式が同じプフィスター形式に埋め込まれ、その補空間が等長的であるとき、それらはハーフネイバーと呼ばれます。論文では、半特異なハーフネイバーは常にビシック同値になることを証明し、さらに準線形部分の相似因子の群を分析することで、あえて相似にならないペアを巧みに構築しています。最終的に、特定の次元を持つあらゆる表数2の体に対してビシック同値でありながら相似ではない二次形式が存在するという定理を導き出しました。これまで空白だった半特異な型の分類を具体的に埋めたことで、理論的なパズルがきれいに完成したような快感がありますね。10本目はマスドット DG からのクロス投稿で、シュエミャオチェンさんによるポイントシンガラリティーズ&バブリングインデゼネレーションズオブランク2バンドルズオン3フォールズ 三次元多様体上のランク2の束の対価における点と対点とバブリングです。この研究では複素三次元多様体上のランク2のベクトル速が孤立した点特異点を持つランク2のねじれのない層へと退化していく様子を詳しく調べています。特に注目すべきは中心ファイバーにおける代数的なバブリングの多重度がその反射法の特異点のエクステレンスの半分に等しいという合成の等式を証明した点です。単に理論的な等式を導くだけでなく、この等式を使って滑らかさに移行できるかどうかの障害を明らかにしたり、鋭い局所的な滑らか化を構築したりしています。さらに以前の共同研究で得られた局所的な例を滑らかなエルミートヤンミルズ接続の帯域的な対価として実現させたという点には、解析的な視点と代数的な視点を巧みに結びつけた執念のようなものを感じます。最終的にこの対価をリスケールすることで無限遠での密度が1であり、無限遠での接水が平坦な滑らかで非平坦なエルミートヤンミルズ接続を複素三次元空間上に作り出しました。11本目はマス OC からのクロス投稿で、ニコラス・ガルトナーさん、ビクトール・マグロンさん、フランク・バレンティンさんによる SUMS of Squares in Polynomial Time 多項式時間における平方和です。この論文ではある多変数多項式が他の多項式の平方和として表現できるかどうかを判定する際の計算量について分析しています。平方和の円錐に属するかを判断する問題は多項式最適化において非常に基本的ですが、この円錐が多面体ではないため扱いがとても難しいことで知られています。そこで著者たちは凸最適化や実代数幾何学、そして楕円体法を組み合わせたアプローチを取りました。特にグラム行列の手法を用いて問題を半正定値最適化問題に変換し、級関数やモーメント行列の性質を巧みに利用しています。異なる内積同士が効率的に等価であることを証明して、ノルムの境界をうまく変換させる手法には計算量への強いこだわりが感じられますね。結果として平方和の円錐に対する弱いメンバーシップ問題が多項式時間で判定できることを証明しました。さらに有利多項式に対して近似的に最も近い平方和多項式を計算するアルゴリズムも提示しています。これによりラッセール階層における上階の近似などが多項式時間で可能になるという実用的な影響ももたらしています。12本目はマス NT からのクロス投稿で、エラン・アサフさんとサチ・ハシモトさんによるハイペレリプティック・アトキンデナー・グッティエンツ・オブ・シムラ・カーブズ・シムラ曲線の超楕円アトキンデナー賞です。この研究ではシムラ曲線の賞として得られる曲面が幾何学的に超楕円曲面になるケースを全て分類することに挑戦しています。シムラ曲線は従来のモジュラー曲線で使われていた急展開のような強力な武器が使えないため、解析がとても難しいことで知られています。そこで著者たちは有限体上の点数を数えたり、トレース公式を用いてベイユタ公式を計算したりするという非常に緻密な戦略を立てました。特にある曲線が超楕円的であれば、それが被覆する曲線も同様の性質を持つという構造をうまく利用しています。計算の結果、なんと1万件を超える候補をふるいにかけ、最終的に3423個の超楕円曲面を特定しました。さらに種数が0から2までの具体的な方程式まで導き出しており、理論的な証明だけでなく実際に計算機で実装して答えを出すという執念のような熱量を感じます。最終的には種数3のケースにおけるチェレザサイクルとの関係まで踏み込んでおり、非常に包括的な成果となっています。13本目はマス RT からのクロス投稿で、フアン・チェンバオさんによるトータルポジティビティ&シンメトリックスペース対象空間における全小性です。この論文では 対象空間という空間に対して全小生という概念を導入しています。もともとこの理論はルスティグさんが還元的群について確立したものですが、それをさらに広げた挑戦的な研究ですね。具体的には対象空間を群の中に埋め込むことで全生な部分空間を定義しています。ここで面白いのが、この空間を細胞分解し、それぞれの細胞を具体的な座標で書き下ろしている点です。しかも座標同士を変換する計算に引き算が一切登場しない、つまり加法、乗法、除法だけで完結していることを証明しています。またこの全生な対象空間が価縮みであることや、ボレル部分群の回帰道に含まれることも示しています。特にルスティグさんの正準規定という非常に難しい理論を直接使わずに、特別な生息関数を用いることで幾何学的な構造を導き出した点に、著者の巧みな戦略が光っています。対象空間とポアソン幾何学、そしてクラスター構造をつなごうとする視点は、非常にエキサイティングな展開だと言えるでしょう。14本目はマス .at からのクロス投稿で、ヨリック・フールマンさんによるプロフィーニート・ボレル・コンプレットネス&スムーズ・アーティン・モーティブス、プロファイナイト・ボレル完備性と滑らかなアルティン・モティーフです。この論文は大きく分けて2つの挑戦的なテーマを扱っています。まずは有限群に対するボレル完備な等辺スペクトルの記述を再検討し、それをさらにプロファイナイト群へと拡張しています。ここではレベルごとのボレル完備性とそのハイパー完備化という一般には異なる2つの概念が実は一致することを突き止めています。このあたりの議論は非常に緻密な構成になっていて、読み応えがありますね。後半では滑らかなアルティンモティーフというより深い世界に踏み込んでいます。これはベースとなるスキーム上のニシネビッチおよびエタールボエボドスキーモティーフのサブカテゴリーで、エタール基本群によって制御されるものです。ニシネビッチの場合においてボエボドスキーの定理を拡張し、滑らかなアルティンモティーフをブレドンコホモロジースペクトルの下群として特定することに成功しています。抽象的なモティーフ論を具体的なコホモロジーの枠組みで捉え直そうとするアプローチに強い意欲を感じます。最後はマス NT からのクロス投稿でカウスタブ・モンダルさんによるポテンシャルセミスタビリティオブフィニテハイトガロアレプレゼンテーションズレラティブケース、有限高さのガロア表現の潜在的反安定性相対的なケースです。この論文では数論における重要な問いである有限高さのガロア表現が潜在的に半安定であるかという問題に相対的な視点からアプローチしています。これまでは古典的なケースで答えが出ていましたが、著者はこれをさらに広げて P 身体上の滑らかなディック空間におけるエタール ZP 局所形というより幾何学的な設定で結果を示しました。具体的には相対的な積分 P 身ホッジ理論という高度な枠組みを使い、解析的なプリズマティック ZP 結晶や寄進効果データといった道具を駆使しています。有限高さという概念を局所形に導入し、適切な有限エタール被覆を構成することでその引き戻しが半安定になることを証明しました。特に不完全な常用体を持つ完備離散評価体における結果を先に導き出し、それを空間全体の議論へとつなげる構成が見事です。最後に純粋性の結果を用いて空間の規約成分の一般点での半安定性が全体に波及することを証明して締めくくっています。古典的な結果を幾何学的な世界へと鮮やかに拡張した非常に意欲的な研究ですね。そんなこんなで今回は代数幾何学から正表数、モジュライ空間、二次形式、ハイパーケーラー多様体、そしてガロア表現まで非常に深くて刺激的な世界を巡ることができました。数学の奥深い魅力が詰まった時間でしたが、皆様いかがでしたでしょうか。それでは ご視聴ありがとうございました。